説教、光は暗闇の中で輝く、増田琴牧師。
主にある皆さん、クリスマスおめでとうございます。あなたの上に神様の祝福が豊かにありますように。今日届けられた恵みをご一緒に受け取りましょう。真っ暗闇を見たことがありますか？私は中学校2年生の時に、牧師であった父が、琴さんちょっと出かけようというので、父の愛車であったバイクの後ろに乗って、ババババババババババッとこう走り始めました。でちょっと私は心の中で、もしかしてこれはラーメン屋さんにでも連れて行ってくれるのかなと期待してこう走り始めたんですね。でも一向にそのバイクはそのお店の方向へと行くのではなくて、むしろ人里離れた家々の明かりのないところへ、ところへとこう進んでいきます。私は内心こう心配になりまして、一体お父さん私をどこに連れて行こうとしてるんだろうか。そのうちバイクのエンジンの音がピタッと止まり、そしてライトもやんで、父の声がしました。琴さん、後ろを向いてごらん。私は後ろを向きました。そこにあったのは一点の光もない真っ暗闇でした。そして父はおもむろに言いました。あなたに真っ暗闇を経験してほしかった。いや、ちょっと中学校2年生に真っ暗闇を経験してほしかった、それはどういう意味だったんでしょう、天国のお父さん。今私にはそれを聞くもう機会がありません。でもきっと何かを伝えたかったんでしょう。あなたの人生になのか、この社会になのか、世の中になのか、暗闇というものがある。真っ暗だ、前が見えない、そういう時が、そういう場が私たちにはあるんだ、そのことを知らせたかったのかもしれないな。牧師になってずいぶん経ってからそう思いました。アウグスティヌスという神学者は、人は光が与えられて初めて自分が闇の中にいたということに気づくと語りました。私たちは逆のことを考えています。闇の中にいて、あ、光が与えられたんだというふうに気づくと思っている。でも彼は逆だというんですね。光が与えられたときに初めて私たちは、ああ、今まで私たちがいたところ、私がいたところは実は真っ暗闇だったんだということに気づく。2021年、コロナの中で過ごしてきた日々です。人とのつながりが見えづらくなりました。ある病院でチャプレンをしている、病院付きの教会の牧師をしている、その友人が私にこんなことを語ってくれました。誰もお見舞いに来ることができない、そういう病院の日々の中で、ある高齢の男性が、私が傍らにいて聖書の言葉を伝えようとするとそっぽを向いてしまった。しかしその方はキリスト者だと、洗礼を受けている方だと聞いていたから、聖書の言葉を語りましょうか、語ったけれども横を向いてしまう。でもそうやって毎日訪問している間に、彼は祈ってほしい、一言言った。明日が手術なのだと。そして祈りました。彼はこう言ったそうです。私はここまでです。でもここから先、キリスト様があなたと共にいてくださいます。私はここまでです。でもここから先、キリスト様があなたと共にいてくださいます。その男性は、ああ、今まで自分は絶望という闇に、孤独という闇に座っていたのだな、その時に気づいた。光が与えられて、あなたにキリスト様が共にいてくださいますよ、その言葉が与えられて、その人は今まで自分が 闇に閉ざされていたのだということに気づいた。創世記一章の一節、はじめにという言葉で聖書は始まります。これは順序として一番最初にという意味であると同時に、一番大切なことという意味でもあります。神が天地を創造された。地は混沌であり闇が覆っていた。その中で一番最初に神が言われたこと、光あれでした。光あれ、この言葉が綴られたその聖書の時代は最も暗い時代でした。イスラエルの国が他国によって破壊され、エルサレムという都は見る影もなくなってしまった。遠い異国へと強制的に補修というのですけれど移住させられました。自分たちが信じていたものが根っこからひっくり返されて、私たちは神様に愛された民ではなかったのか、信じていた根拠はどこに行ってしまったのか、絶望せざるを得ない日々だった。しかしそういう日々の礼拝の中で神は言われた。光あれ、あなたたちは闇に閉ざされた民ではないのだ。神様がここから先共にいてくださいます。その言葉によって立ち上がろうとしてきた、いえ立ち上がってきた民が、この創世記の一番最初の一章の言葉を賛美歌として伝えてきた。そして新約聖書のヨハネによる福音書一章は、その創世記一章の言葉をもって自分たちの教会がよって立つその言葉を生み出していきました。はじめに言葉があった。光がある。その光は言葉として伝えられるのだ。私たちがどのほど深い闇の中に、孤独の中に、絶望の中に放り出されている、そう考えたとしても、そこに光としての言葉が、イエス・キリストが神様のメッセージとして与えられるときに、私たちの人生は暗闇の中に放り出されることはない。ヨハネの教会の人たちも闇に閉ざされていました。同じユダヤ人の同胞の人たちから、あなた方は仲間ではない、キリストイエスを救い主とそう信じる人たちはユダヤ人の同胞からは受け入れられない、そういう闇の中に放り出されていた。しかしその人たちは、いや私たちには今まで見えなかった神様の愛が、そして伝えられていたけれども届かなかった神様の光が、イエス・キリストという見える形で私に触れてくださる人が、私の兄弟姉妹となってくださるその方が私の傍らに来てくださったのだ。そのことによって私たちは神様の愛が見えるようになった。ヨハネによる福音書はその福音を伝えました。もう十数年前なのですけれども、私が栃木県におりましたときに、人権センター栃木が行っておりますダリットという人たちのところへ訪れたことがあります。ダリットというのはカーストの外にカースト制度の外に置かれた人々というふうに言われていた、以前にはアンタッチャブル、不可食選民という差別的な表現で言われていたのですけれども、その人たちが自らのことをダリット、尊敬を持って呼ぶようになった。そのダリットの村を訪れるためです。そこにはジョンさんという牧師さんがいらっしゃいました。ジョンさんは栃木県のアジア学院という農村の指導者、地域の指導者を養成するところで学んでおられた方でした。栃木県にいた時にそのジョンさんと交わりがあったものですから、私は一度そのジョンさんが牧会している教会に行ってみたい、その南インドの土地を訪ねてみたいと、そう思っていました。2004年クリスマス礼拝が行われたその直後に、 海岸にあったその教会は大地震と津波で倒壊しました。礼拝を捧げていた多くの人たちが礼拝堂の中で亡くなりました。礼拝堂は日曜日の礼拝をさなかしでした。クリスマスの直後、クリスマスの礼拝が弔いの礼拝になる、誰にも何にも語ることができない、死の匂いが立ち込めているような中で、本当に深い闇が、暗さが辺りを覆っていました。誰にも何も語ることができない。人々はそれを、私たちは暗闇の中に放り出されていると言いました。どうしてクリスマスの礼拝にそのようなことが起こっていくのだろうか。しかしその中でこのヨハネによる福音書の一章が語られたのです。神は私たちの間に宿っている。形をなくし、生きる術を失い、もはや全く先行きが見えない。確かに私たちは暗闇の中に座っている。しかし神の一人子が、イエス・キリストが私たちの間に宿っておられる。私たちのこの暗闇の中に、絶望と不安、悲しみの中に、ちょうどテントを張って明日の暮らしの確証がない難民の一人のように、私たちの間に宿られた。私たちはイエス・キリストを知らない民ではない、イエス・キリストを迎えない民ではない。私たちの間にイエス・キリストを生み出していこう。私たちの間にイエス・キリストが働いておられることを灯していこう。ジョン牧師はそう語られました。そしてその人たちは、暗闇の中に放り出されているといったところから、ろうそくを持ち寄って弔いの礼拝を行い、そのろうそくを自分の心の中に抱いて帰った。ここにもイエスは、キリスト様がここから共におられる、そういう現実があるのだと。私はその2004年のクリスマスから、クリスマスというものの本当の意味を、深さを教えていただいたように思っています。楽しい、嬉しいクリスマス。でもその嬉しさ、その喜びは、暗闇を知らない喜びではない。私たちの人生にどのような時にか閉ざされてしまうような思いを抱くことがあるかもしれないけれども、そのような時に私たちの間に宿ってくださっているイエス・キリストご自身が、ここからはキリスト様がご一緒に行ってくださいますという、そういう道行きがあるのだ。クリスマスはそのことを私たちに伝えているのではないでしょうか。私たちの間にイエス・キリストがおられることを生み出していく働きをしよう。その私たちを生かす力が、まさに私の隣に生まれられたのだから。今朝は3人の方々が信仰を告白して洗礼を受けようとしておられます。3人の方々は、実は緩やかな共通点というものがあることに気づきました。キリスト教主義学校で学び育まれた方、あるいはキリスト教主義学校で教鞭を取っておられる方、そのようにそれぞれの場所で、教育の場でイエス・キリストとの出会いが与えられてきた方々です。今年、柚木麻子さんという恵泉女学園出身の小説家の方の新しい小説が出版されました。ランタンという名です。ランタンというのは、その灯籠の中に光が灯されている、そういう手に持つことのできる光のことですね。実はこれは大河小説のようになっているんです。恵泉女学園を創立された河合道先生、そして共にそれを推進してこられた 今日も出席していらっしゃいます一色よし子先生のお母様の一色ゆりさんをはじめとするたくさんの人たちの女性たちの仲間たちシスターフッド血縁のない人たちがでも神様に私も力をいただいている私も恵みをいただいている私に持っているものでランタンを灯していこう光を灯していこうそういう形で光を灯し続けてきたことがその小説の中に描かれています。大河ドラマにならないかなと思っています。このあとドラマ化されてそしたら私たちみんな楽しみにしますよね。どこからか声が上がってやりませんかそういうふうにならないかなと思っています。いいことも悪いこともシェアする人の顔をうかがって自尊心をなくしてビクビク振る舞わない男女は平等好きなことでみんなと楽しさを分かち合う明るくおおらかオープンに生きる血縁を持たない女性同士の絆そして共に働く性別に関わりなく与えられた性で自分の豊かさで自分の持っているものを自分で測って絶望しないあなたに与えられているものは神様からいただいたものなのだから名誉ある行動尊重すべき規範自主性を重んじるオナーコード今日変わることのない場所が明日そしてそのバトンを受け取った一人一人が明後日その後の一日引き継いでいくことによって90年100年で私たちの社会は変わってきました。ランタンを灯し続けてきたその一人一人によってです大きな一人の一つの大きな炎がそれを伝えてきたのではないその炎その灯し火をいただいた一人一人が自分のいる場所で自分のろうそくを灯してきたからこそ私たちのところにその灯し火が届けられているのです。クリスマスは私たちに光が届けられる日です。同時に私たちがその光を私も灯していこう暗闇の中にあるような時代にあっても隣人の姿がぼやけているような孤独の中で闇の中に打ちひしがれている一人に私もその光をシェアしていこう分かち合っていこうクリスマスはそういう日です。あなたの中に神様は光を与えておられます。そしてあなたのその光を求めている一人がいる。私たちは自分の足元を照らすためにその光を灯して照らしていくだけではない。社会の中で私たちのこの暗闇が覆っているその現実の中にその光を灯していきましょう。暗闇の中で光は照り輝く2021年のクリスマス皆様お一人お一人の心の中に明るい光が灯されますように。そしてここから私たちもその灯し火を持って出かけましょう。ランタンを灯す一人として、そして私たちが出かけるそれぞれの場所に神様の光が灯されますように。祝福が豊かに分かち合われますように。あなたの隣の人に、あなたが出会っていない人たちに、音楽のように、私を知らない人たちにも、全世界の平和を願う人たちの中にその光が行き届きますように。お祈りをいたしましょう。主なる神様、イエス・キリストが私たちのところに来てくださいました。主は来ませり、私たちの絶望という闇の中にも、自分の姿を見ることのできない孤独の闇の中にも、あなたは来てくださいます。あなたはそのことによって私たちの人生をどうせという人生から、それでもなお、それだからこそという人生へと変えてくださいます。私たちに生きる望みと勇気を与えてくださいます。光あれと私たちに灯し火を灯してくださった神様です。そしてイエス・キリストのお姿を通じて、私たちはその温かさと明るさに触れることができました。神様、闇が覆ったような 不安の中に生活してきた2021年のこの日々の中にあっても、私たちは互いに祈り合い、つながり合い、孤独の中に放り出されているのではないということを伝え合ってきました。そして今朝、3人の方々が洗礼を受けようとしておられます。この方々の人生のそのすべての歩みの中で、あなたは出会う一人一人のうちに灯火を灯してくださいました。神様からの愛を示してくださいました。そのことを3人の方々は自らに与えられた灯火であることをはっきりと公に告白し、今朝洗礼を受けられます。どうぞ上よりの豊かな祝福と恵みとにあふれさせてください。私たち一人一人の上に神様の新たな命が与えられますように。感謝と願いを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。